皆さんこんにちは、 O2D の正田です。
スターシステムの稲葉です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ですね、インスタグラムで広告が出てきて、ポルシェってあるじゃないですか。
高い車ね。
高い車、はい、僕は絶対乗れないし買えないんですけども。
買えそうじゃないですか。
やめてください。買えないんですけども、買えない人にターゲティングしてるのかわからないんですけど、
はい、
市場一週間レンタルできますみたいな、うん、ポルシェ側がなんかその出してるその広告があって、
はい、
僕は運転正直その得意じゃないんですけども、これ、まあいい気に応募してみたんですね。
はい、
で、なんか聞きたいなと思うのが、なんか稲葉さんってポルシェが乗ったことあるのかって話と、そもそも一番最初に買った車って何ですかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど。
まあ、まずポルシェは乗ったことはあるんですけど、
はいはいはい、
買ったことはありません。
あ、本当ですか？
ね、
どんなタイミング、試乗とかですか？
あ、人の車。
あ、本当ですか？どうでした？
乗っていいよって言われたんで、1時間ぐらい乗ってみたんですけど、
はいはい、
911っていうね。
ああ、はい、はい、はい。
まあ、その時は5年落ちぐらいの車だったんですけど、
はい
はい、すごく、まあ、スポーツカーって感じで、
はい、
感動しましたけど。
感動しました。
はい、はい、初めて買った車はですね、はい、まあ、初めてっていうか、最初の車もらったんですよ。
あ、
だから、それはちょっと端折ってですね、
はい、
その車は大学時代に先輩から2万円で全部やるって言われて、
2万円で
車、そうそう、あとスタッドレスもついてたんで、なんか、スタッドレスもらったら車ついてきたみたいな。
確かに確かに確かに。
それ、社会人になってすぐ事故してしまって、
はい、
まあ、事故された側なんですけど。
あ、もらう。
はい、そう、それでなんか、保険が降りて、
はい、はい。
それでいい車買おうと思って、うん、30万ぐらいもらったんで、
はい、
いや、ラッキーと思って2万円が30万になった
んですよ。確かに確かに。いい投資かもしれない。
で、スバルの、
はい、
インプレッサーっていう車を当時買いましたね。
はい、
まあ、それこそボクスターつながりなんですけど、
うんうんうん、
エンジンの機構がね、ボルシェとよく似てるって。
はい。
その頃は、すごくスバルが、レガシーが流行ってたんですけど。
レガシー、はい。
まあ、インプレッサーっていうのはすごいスポーティーで。
うん、
ただ僕スキーにすごい行きたかったんで、ワゴンを買ったんですよね。
はい。
だけど、なんかいろいろ頃でもなんか300万近くして、
はい。
もう5年間めちゃくちゃ借金で苦しんでた。だからやっぱり年齢層、はい、年収層の車を買うっていうのがですね、はい、おすすめしたいなということですね。
きついですね、確かに。
いや、めっちゃきついです。本当にきつかった。きつかったです。課金で、やっぱ携帯でアプリで苦しんでる若者みたいな気持ちが、すごいわかりますね。はい。なので気をつけてください。
いや、ありがとうございます。はい、すごい勉強になります。まあ。ポルシェとかローン組んだら何円かかるつけてないかわからないし、駐車場もバカにならないし、ちょっと難しいなと思う、
はい。気をつけましょうね。
はい、気をつけます。はい、今回お越しいただいたゲストはですね、株式会社南風代表の春野さんでございます。ですね、春野さんは主にですね、大企業からベンチャー企業もすごい幅広くですね、戦略立案だったりとか、まさにコンサルティング業務、に、まあ、その関するですね、事業を行っているような方でございます。じゃあ、改めまして、春菜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お願いいたします。紹介いただきました、春菜です。
実はですね、春菜さん、まあ、この後経歴をお話ししていただくんですけれども、新卒で、ユナイテッドというですね、オンスタンドにある会社ですね、私、入っておりまして、そこでの、同期になります。年齢で言えばちょっと、まあ、いろいろあって、春菜さんの方が上ではあるんですけれども、ちょっとそこら辺も含めてですね、改めて今までの経歴、もう本当に、大学ぐらいからですかね、ご説明していただいてもよろしいですか？
はい。お話しさせていただきます。まあ、大学はそうですね、3ダブリしちゃってるんですけど。
ちなみにどこ行かれたんですか？
はい、大学は東京大学に一浪でなんとか入りまして、で、まあ、ただ入るのが大変だったんで、結構跳ね伸ばしちゃって、はい、で二流しました。
絶対勉強された。
あ、そうですそうです。6年間みっちり勉強しました。
院卒ではないってこと
ですね。そうです。院卒ではないけど院卒と同じタイミングでできたんですね。はい、でその後とユナイテッドはデータサイエンティスト職で最初入ってるんですよね。
はい、
で実際内定者インターンとかコード書いてたりとかして、
うんうんはい、
でただその中でまあビジネスサイドにも興味持って、
うんうん、
で入社後はビジネスの方で入社してます。
はい。
で、そこでコンサルティングの業務をやってたんですけれども、
うん、
まあ1年半ぐらいやった後にちゃんとしたちゃんとしたって言ったらあれですけど、
ちょっとま
あ、コンサルティングファームのなんか本業の、本業としてやってる会社に行こうと思って、
はい、
まあ、某外資系戦略コンサルの会社に行きまして、うんうんうん、でその後2年弱ぐらいそこを勤めて今独立しております、う
んうん、さっきちょっと一番最初冒頭出たんですけど、そのデータサイエンティストになりたくってっていうところでユナイテッドさんに入られた、
う
ん、
そうですね。
で実際業務はそのデータサイエンティストはやられたんです
か？やりました、やりました。
やりました。ちょっとどんな仕事か教えてください。はい、
確かに期待です。
ナイテッドが当時やってたネット広告のビジネスって、なんかヤフーとかで検索したらピコンって出てくる広告ですよね。
はいはい。
そこって裏側でリアルタイムで入札オークションが行われてるんですよね。で、なるべく高い入札をした人がそこに表示されるんだけれども、うんうんうん、高く入札しすぎたらCPA が悪化する、
うんうんうん、
でも低すぎるとそもそも表示されない、
うんうんうん、
でそこの最適な価格を出しに行く必要があるんですよね、うんうんうん、そこを機械学習使って、数字最適なのを当てに行くっていうのをやりましたね。
なんか機械学習するようなこうもうツールがあるのか、まあ、あるにしても自分である程度データを選んでそこに入れてあげなきゃいけないじゃないですか、
はい、
そこら辺のノウハウっていうのはどうやってこう勉強されたんですか？
あ、そうですね、うん、そのツールで行くとライブラリって呼ばれる、プログラムをもうモジュールとして出してるものがあるんですよね。
うん、
だから簡単なのでいくと、例えば、なんか人間の表情っていうのを画像で入れたら、コード3行ぐらい書いたら、そのなんか感情を分析してくれる、うんうんうん、喜び、悲しみとか、
はい。
なんかそんな感じで、ライブラリを使ったら、コード3行とかで書けちゃったりするんで、
うんうんうん、
まあ、結構楽に使えるっていう意味でツールはそのライブラリを使ってますね。
じゃあまあ原則をちょっと勉強されて、
うん、
あとはその便利なライブラリをいくつもこう、なんていうか調べていって、
そうですね。
それを仕事に活用していくっていう感じですね。
そうです、そうです。で、まあただもちろんライブラリも裏側がどういうロジックで動いてるかっていうのを知らないと、まあ、仕事で活かせないじゃないですか。
うんうん、そうですね。
なのでまあ基本的なその、統計とか機械学習の数式とか勉強してって感じですね、うんうん、
やっぱり統計機械学習勉強しないと。
やりましたね。ちょっと文系だったんですけど、
どうだったんですか、その文系からの、
うんうんうん、
統計学。
いやーでも楽しかったですね。6年目でやっと勉強し始めたんですよね、自分で6年目でそういう機械学習とかやって、はい、まあこれはこれで楽しいなと。
あ、うん、なるほど。じゃあまあやっぱりあったんですね、その能力がね、うん、ありがとうございます。
まあでもそこから、まあそれこそ、まあユナイテッドでも、まあ、DX コンサルティングみたいな多分仕事をやっていて、で、そこからまあ、超有名な、外資系戦略コンサルティングファームに行って、まあ、コンサルティング結局やってて、で、そこからまあ、南風さんの創業って形だと思うんですけれど、うん、もう少しその、まあ、外資系の戦略コンサルティングファームに入ってからの、うん、そこからまあ、今のその、まあ、事業内容とか、まあ、どう繋がってるかとか、今そもそもどういう事業やってるかっていうのを改めて、うん、ご説明いただいてもよろしいですか？
ああ、そうですね。じゃあ、その戦コンでどういうことやってたんですかね。うんうん、
はい。
戦コンでやってたのは、もう本当にオーソドックスな、日本を代表する企業の、
うん
うん、新規事業開発か成長戦略策定の大体2つですね。
日本を代表する、
うん、
すごいです
ね。それを新規事業、
新規事業か既存事業の成長戦略か、まあ、大体2つでした、
うん、領域ではどういうふうな領域だったんですか？結構それは、ね、うん、いろんな領域携わったって形ですか？そのコンサルティングをする、
うん、
その企業の領域というのは
結構いろいろやって、まあ、はい、例えば通信とかメディアとか、
は
い、あと、
うんうんうん、
まあ、観光庁もやりましたし、うんうん、金融系の銀行も保険もやりましたし、
幅広いですね。
化学メーカーとかも結構幅広くやったんですけど、
うん
うん、はい、まあその中でも比重大きかったのは、まあ、メディアとかが多かったですね。
はい。
あ、うん、メディアっていうとそのどんなビジネスをやってるんですか？そのなんか広告なのか。
あ、そうですね。広告とか、あとまあテレビ局、うん、あとネットメディア、
うんうん。
ネットメディアって言ってもちっちゃいなんか。キュレーションメディアとかではなくて、
はい、
直接担当したクライアントっていう意味合いじゃなくてですけど、まあ、例えばリクルートさんとか、
はい
はいはい、結構大きめのメディアというか、ね、そう、スーモとか運営してるような、
なるほどなるほど、そういうもう本当に超大きい、そのしかも多分業界ナンバーワンメディアみたいなのの、
うん、
こう事業戦略とかデジタルメディア戦略をこう立案していくようなコンサル
ペラーですね、うん、そうですね。
うん、まあ、でもそこからじゃあ南風さんは、まあ、いろんなプロジェクトに携わって創業するに、うん、まあ、至ったと思うんですけれども、その業務それこそ、まあ、クライアントのまあ幅もそれこそベンチャーだったりも、まあ、広がったりだったりとか、うん、まあ、そのやること自体は実際どうなんですか、うん、変わったりしました
あ、そうですね。今のお客さんの比率が、はい、大企業とベンチャーで、うん、まあ、うん、20%、80% ぐらいなんですかね、はい、うん、なんですけど、
大企業が 20%、
そうですね、はい、まあ、なんですけど大企業の方はもう本当にその戦略コンサルでやってたことと同じようなことをやってます、うんうん、はい、で、ベンチャー企業の方でいくと、まあ、その大企業でやってたような、うんうん、まあ、オーソドックスな、うんうん、戦略策定のところを、うんうん、まだなんかそういうのが浸透しきってないベンチャー企業に落とし込んでいくっていうようなことをやってるっていう意味では、うんうん、まあ、同じようなことをやってる、
はい、
ただなんかぶち当たる壁はやっぱ全然違うんですよね、はい、大手とベンチャーだと、は
い、例えばもう少し具体的にそこを伺いたいなと思うんですけど、うんうん、例えばどういうところで違うなと思います。
まあ、もう一言でそれぞれぶち当たる壁言っちゃうと、うんうん、大手は組織を動かすっていうことで、はい、ベンチャーはそもそもオペレーションを整えるってところ。
あ、なるほど。オペレーションがそもそもあるないで分かれて、うん、で、まあ、大企業だったらオペレーションあるが、そのオペレーションがすごい硬直化してるみたいな、まあ、話だったりとか、うん、で、逆にオペレーションがない分動きやすいかもしれないけれども、そこをなんかうやむやにしてると、なかなか成長難しいみたいなのがベンチャーの間違いみたいな、うん、そういうふうな感じですかね。
うんうん、そうですね。まあ、
ベンチャーだと人も少ないですよね。
うん、そうなんですよ。
その、まあ、いわゆる、すごくこう、大手だと、すぐこう組織体系作れると思うんですけど、
うんうん、
中小企業ってもう人材リソースが全然足りないし、うんうん、まあ、もし作るにしても時間かかるじゃないですか、うん、外から調達したりしなきゃいけないんで、
うん、
まあ、そこは全然違いますよね。
そうです。なので、まあ、大きく仕事戦略と実行と2つあるってなった時に、まあ、大手向けだと戦略だけやってたんですけど、うんうん、ベンチャー企業だと戦略やるのはもちろん実行も春菜さんやってくださいよってなるんですよね。
あ、はい、
で実行やるってなったらそもそもデータ全然整ってないじゃんとか、うんうん、そういうことがたくさん起きるんで、
うんうん、そうだね、
うん、
ありがとうございます。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
そもそも、その、まあ、自分自身がより主体的に、まあ、プロジェクターされたりとか、いろんな、まあ、思惑あると思うんですけども、うん、やってる領域としては、それこそ、まあ、前職で、まあ、その専攻でやられてたものと、まあ、同じこと、まあ、近いことやってらっしゃると思うんですけど、うん、なぜ起業しようと思われたんですか？
ああ、これは、もう、リアルな、生々しい感じで言ってもいいのかな。
まあ、大丈夫だと、はい。はい、
なんか、僕はずっと、その、社会人になる前から、独立欲があったんですよね、
うんうん、
会社じゃなくて自分で何か飯を食っていけるようになりたいなっていうのがあって、うん、でその気持ちを社会人になってから忘れてたんですよね、
うん、
こんななんか仕事をしたら毎月決まった給料入ってきてこんな楽な話はないなと思って、
うん、なんかねさっきのと出た大手外資系
戦略コンサル、
うん、戦略コンサルファームというか、もう
みんなが行きたい、
う
ん、
そうそう、うん、そういうところってまあちょっとさっき会話に出たんですけど、やっぱ給料はいいじゃないですか。
うん、そうですね、
うん。だからその給料を全部捨てて、
うん、
やっぱり起業しようっていうとよっぽどな志がないとできないんじゃないかなって思うんですよね。
うんうんうん。
それはどうなんですか。
そうですね。僕はまず志とかビジョンがあったわけじゃなくて。うん、もうフラッとこの正田さんとドライブに行ったんですよね。でそのドライブで彼が言ってたのが、やっぱその自分の足で立って生きていきたいみたいなことを言ってて、
言いましたっけ。
でこれは僕が忘れてた感情だなと思ったんですよね。でまあとはいえそのずっと会社勤めしてた自分がいきなり独立できるわけじゃないんで、
うんうんうん、
まずはフリーランスから始めるってところで、フリーランスの案件紹介のエージェントを、まあ、正田さんに紹介してもらったんですよね。
確かにそうですね。その、まあ、僕がドライブ行った1ヶ月後ぐらいには、なんかその、引っ越しもしてて、なんか会社も、まあ、辞めるみたいな話を聞いて、すごいスピード感だなと思ったんですけれども、すごい行動力だなって思ったんですけども、
そうだね、
なんかそんなふつふつとしたなんか内側に秘めてたんだなって、すごい改めて、うん、感じました。
や、なんかさっきのその外資系のね、ちょっと聞いたらやっぱり1年目2年目3年目とかってすごいお給料もらえるよっていう話だけが、うんうん、なんか世の中って結構出てて、うん、例えば先日増田さんの友達と名古屋でね食事会をちょっとした時に、あのいわゆる大手外資系商社のトップセールスマンがいたじゃないですか。
あれ外資系でしょ、日系だった。
あ、日系か。
日系です、
うん、まあだけどとにかく給料がいいと、日本で一番給料がいい確かサラリーマンっていう。
40代で墓が立つのか。
そうそうそうそうそうそう。だけどもそのやっぱ働き方っていうのもすごく斬新というか、うんうん、もうめちゃくちゃな働き方で、うん、やっぱりそのみんな 2,3 年で辞めちゃうんだよねって話をちょっとしてたんですけど、うんうんうん、そのどんな感じだったかちょっと教えてもらってもいいですかね、その外資系コンサル、
どんな働き方なのかとか。
そうですね、
実際その外資系問わず、まあ純粋にコンサルティングファームという業界自体がすごいハードワークで本当に寝れないんじゃないかとか、すごい上司に詰められるんじゃないかなんでしたか、本当にアップアウトだったりとか、まああのそういったもうより厳しい環境なんじゃないかって話を多分すごいあのまあ感じて、まあその躊躇している方もいると思ってて、なんかまあ、改めてその春菜さんが、うん、まあ、そのいた時にもどういうふうな働き方だったかとか、まあ、それの実際イメージと違ったところとか、うん、もうそういったものをちょっとあのよかったらお伺いしたいなと思うんですけども、
うんうん、
はい、
そうですね、まあ、やっぱり他業界と比べたらハードワークっていうのは間違いなくて、うん、ね、あの9時5時って言うんですけど、まあ、AM9 時から AM5 時で働くっていうは
逆ですね。
そうですね、それは、まあ、よく言われることなんですけど、実際入ってみて9時5時は週2かな、週1か週2ぐらいですね、うん、
いや、まあ、あるあるある。
そうですね、うん、で残りの週3週4ぐらいは9時からまあ22時23時とかそんぐらいですかね、
うん、まあその日が終わらないまでもギリギリまでと、
うんうんうん、そうですね、でまあ人によっては土日もフルで働いてるかっていう感じですね、
うんうん、なんかノルマじゃないですけど、やっぱりその結構査定というか厳しいんですかそれは、
うんうん、厳しいです、あの、うん、相対評価の面がどうしてもあるじゃないですか、
うんうん、
周りがめちゃくちゃ働いてしかも優秀なんで、おのずと評価厳しくなるんですよね、
うんうん、よく転職サイトに年収だけがやっぱこう前に出ちゃってて、うんうんうん、外資系のねコンサル会社行くと給料がめっちゃ上がるみたいな感じで、うん、まあうちの会社でもこう狙っていった子もいるんですけど、うんうん、そのただ得るものもあるじゃないですか、まあ、悪いイメージもあるけど、うんうんうん、だからどういう感じだったらうまくいくし、どういう感じだったらうまくいかないのかなっていうのはちょっとそれは教えてもらいたいなと思って、例えば英語喋れないとダメなんだよとか、
うんうんうん、
ある程度その何かの知識がないといけないよっていうのもあるかもしれないし、こういう人はやめた方がいいですよって、うんうんうん、そういうアドバイスもあれば教えてほしいな
と。あ、多分それでいくと新卒第二新卒とそれ以上の中途で違うんですよね。で、新卒第二新卒の方からでいくと、まあ、ある程度の地頭があって、で、うんうん、あと真面目だったら大体ワークするんですよね。
真面目って大事です。
真面目って大事ですよね、本当に。
うんうん、
なんかその、うん、ビジネスの世界、そんなめちゃくちゃ難しい、なんか思考力的に難しいことってないと思うんですよね、あんまり。
そうですか。
うん。なんだろう。なんか逆に、コンサルティングファームでも、めちゃくちゃ高度な思考を使っちゃダメなんですよ。
うん、
なぜかと言ったら、人に伝わらないから。
ああ、受ける側もね。
そうです。
いろんな人が受けるから。
うん。うん、例えば、まあ、データ分析で言っても、よく言われるのが、一番複雑なので相関分析までなんですよ、で、なんだろうな、それ以上の、まあ、例えば機械学習のなんか回帰分析とかは、
う
ん
う
ん、重回帰とかはやらないんですよね、
まあ、やっても理解できないから、
うん、理解できないし、うん、本当なのってなるんですよ、うん、なんかデータがこう言ってるかもしれないけど現場の人から見たらこれ本当なのってなったりとか、
位置情報の方がすごい重要視される、
うん、まあだからなんか結局散布図とかみたいな簡単なデータの方がその大企業を動かすっていう点だとやりやすかったりとか、そういう意味でそんなに高度っていうか複雑な思考は必要とされないけど、シンプルな思考を人に伝えるっていうところの方が重視されますよね。
あとはやっぱりそのきちんとしたそのロールプレイングをきちんと続けていくとか、そういう持久力って結構大事ですよね。
あ、そうですね、
うん、真面目な人ってそういうの強いじゃないですか、
うん、そうですそうです、
うん
うん、
でそれをやっていくことでやっぱノウハウもついてきますもんね、
うん、そうですね、
うん、なるほど、うん、なんか中途の人はどうですか、
中途の人でいくとやっぱ 構専門的な業界知見とかあった方が強いんですよ、
うんうんうん、
まあ、例えばあの総合系のコンサルティングファームとかだと特に、
はい、
もう自動車の工場のオペレーションはもう自分が働いてたんで頭に入ってます、うん、でそういう人がその自動車工場の IT システムの最適化みたいなプロジェクト入ったら、うん、めちゃくちゃ価値出せるんですよね。
なるほどね、
うん
うん、例えば、まあ、我々のこう業界ですとこうシステム開発とかシステム設計とか、まあ、いわゆる SE 工程と PG 工程があるんですけど、
うん、
まあ、その上に多分要件定義とか、
うんうん、
まあ、上流工程があるんですけど、やっぱりそのコンサルってどうしてもこの上流工程の経験がないとちょっとしんどいのかなって最近よく思うんですけど、
うんうん、
言ってみれば今春菜さんに言われたようにその業務フローが分かってないと、
うんうん、
多分コンサルってできませんよね、
うんうん、そうですね。
その業務フローがさらに専門的に例えば金融の業務フローが分かってるとか、
うんうんうん、
まあ、製造業系の業務が分かってるとかっていう何かその強い筋があると、
うん、
まあ、コンサルには多分向いてる、特化してるけど向いてる。
そうです
、
うん、それでもう重宝されますもんね、
うん、
この業界のことはこの人に聞けばいいみたいな話で、
うん、なんかどうなんですか、その担当ってやっぱり製造業なら製造業っていうふうにやっぱりそれはこうセグメントされるんですか、
はい、最初の3年4年ぐらいは幅広くやって、うん、でまあ4年目ぐらいからセグメントされていきますね。
あ、なるほどね、
うん、
なるほど、ありがとうございます。
いやでも多分このですねポッドキャスト聞いてる方は、まあ、コンサルティングファームに、まあ、すごい新卒の方だったら興味が、まあ、受けてる、なんなら受けてるっていう人もいるかもしれないですし、まあ、その中途でもコンサルティングファーム入りたいっていう人いると思うんですけども、そもそも、まあ、その人たちもとはいえなんでコンサルティングファームに行きたいんだろうっていうところが、まあ、正直あんまり定まってないケースも多いと思っておりますと、うんうん、でその中で春菜さんが、まあ、結果的にそのキャリアで、まあ、そのデスサイエンティストからのコンサルティングになるみたいな話とかで、まあ、やや偶然な部分もあったかもしれないんですけども、うん、その後もう一回コンサルティングファームを選び直したところで、うん、なんか何か軸があったのかどうかみたいなところってお伺いしてもいいですか。
あ、これも生々しい
話です。もう生々しい話。
ぜひ
ぜひお願いします。
なんか、はい、僕は市場価値を上げるっていうのに最短距離を取るって考えた時に、なるべく経営レイヤーの仕事をした方が、うんうん、世の中の市場価値って高いんですよね。これってなんかその人の能力とかの問題じゃなくて、はい、世の中の構造がそうなってるんで、でじゃあ経営レイヤーに近いところにどうやっていくかって言ったら、うん、もう事業会社でその経営まで上り詰めるか、アドバイザーとして経営レイヤーにアドバイスする立場になるか。でまあ僕が新卒で入った会社は3年で事業部長で5年で役員みたいな言われてたんですけど、
うんうんうん、
結構早い方だと思うんですけど、
うんうん、
コンサルティングファームだと1年目からもう経営レイヤーと仕事をするんで、
うんうんうん、
結構市場価値上げるっていう点では手っ取り早いなと思ったんですよね。
はいはい、
なるほどな。さっきちょっと話題のあの話の中で、そのこういう人はやめた方がいいよってアドバイスなんかありますか、うんうん、
逆に。
あ、まあなんかほら、うん、さっきのね就職するときに、
うん、
いや間違ってるよこいつっていう人もいるかもしれないじゃないですか。そういう人をディスるわけではなくて、
うんうんうん、
まあ、違う業界になった方がねせっかくだしっていうのはあるじゃないですか、ちょっと教えてほしいなと思って。失敗です
、はいはいはい、僕最近思ったのはビジネスマンとして優秀な人って二通りしかいないなと思って、と真面目型か爆発型なんですよね。真面目型はもう言われた仕事をちゃんと期日に必ず終わらせるマンです、うん、爆発型はなんか例えば営業の外回りとかでいくら普段サボってても大規模 なんかの予見があったらもうガッと取りに行ってもう接待でも何でもしてでかいの取ってくるっていう、
はい、それあの正田さんはどっち側
に、正田が完全に後者ですね。
で、
はい、コンサルティングファームは後者は多分きついんですよ。
ということは、まあ、農耕民族みたいにコツコツコツコツやっていく人の方が実は向いてるんだ。
そうですそうです。
ああ、じゃあ正田さんみたいな、
うん、
こう一攫千金を狙うとか正直向いてないよって
思います。後者は企業とかあと営業とか行った方がいいと思うんですよね。
素晴らしい、今日の名言出ましたね。
出ましたね。僕も実はあのユナイテッド、まあ、退職してからあのシンクタンク、まあ、まあコンサルティングファームみたいなところ行ったんですけれど、はい、まあワークしなかったです本当に、なんならその戦略コンサルよりもっと硬いような期間だと思うんですけれども、下手したら、全然ワークしなかったです。なんでこんな真面目な方たち、本当に多分なんか、
どっから間違えたんだろう
な。確かに観光庁とかそういうとこ行ってたって誰ですっけ。
もうそうですね、いましたし、なんか割とまあ大手のまあ企業さんだったり、まあ金融機関だったりとか、まあそういうところがやっぱりターゲットだったりまあしたので、まあそう、ターゲットもクライアントさんだったりしたので、まあそういう意味で言うと、まあそりゃ、そうですよね。そのなんか50とか、まあそれこそ、すごい経験を積んで、まあ来られてちゃんとその役職上り詰めてるような方に対して、なんかこんなふざけた人間が出てきた。そりゃ、ねえっていうところはあると思うんですけど、ごめんなさい、ちょっと春
菜
さん。
春菜さん。じゃあ、春菜さんはやっぱり真面目なんですね。
僕はですね、多分、後者なんですよね。
実は、それはどこで気づいたんですか？実は後者だったんだってい
う。いや、なんだろうな、例えば、一浪二流とかから現れてる。
はい。
うん。ちょっとじゃあ、まあ、そんな春菜さんに、やっぱりこう、7月に起業されてっていうことで、お聞きしたかったのは、やっぱり、こう、仕事の軸で、こう、今のその、大事にされてることっていうのをちょっとお聞きしたいなと思います。
ああ、そうですね。バリューを出すことなんですけど、で、そのバリューの出し方のところで、最近考えるのが、もちろん自分が持ってる専門的な、なんかその、戦略系の、知見を提供するっていうのはもちろんなんですけど、あとなんかその前のところの、一、信頼できる、ビジネスパーソンとして働くっていうところ、例えばなるべく即レスするであったりとか、挨拶とか、そういうところが実は市場価値という点で、めちゃくちゃ大事だなっていうのを特に独立してから感じますね。
なんかそれって結構ビジネスマナーみたいなこう初歩的なところじゃないですか。そこが根本的にもやっぱり大事だっていう、なんか感じたきっかけがあったんですか、それは。
あ、そうですね。今、その独立してから、僕が仕事をお願いする立場の時もあるし、
はい、
お受けする立場の時もあって、で、お願いする立場になったのが初めてなんですよね、もちろん。で、その時に、例えば仮に相手の方の仕事が期待値に満たなかったとしても、逐一状況を報告してくれて、でもう一生懸命やってくれたことが分かったらもう満足だったんですよね、こっちは。
なるほど、
もう仕方ないんだなと思って、で、自分も全力出してもバリューを出し切れないことはあったとしても、少なくともそういう姿勢だけは全力でいきたいなと思ったんですよね。
大事かもしれないね、確かに。なんか忘れてた俺なんかもう出し切れないともういいかなって思っちゃう時が最近あったけど、確かに若い時は、そのプロセスって大事ですよね。
そうですね。
で、お客さんと気持ちがこう融合していくことになるじゃないですか、最終的には。ほうれん草とか、こうきちんとこう報告していって、自分の能力が足りなくても、なんとか答えようっていう、その、答えていくときにいろんなことが起きるんですけど、それが融合していくと、ビジネスって結構満足度上がりますもんね。
そうなんですよね。B2B の世界、特に人対人の世界なんですよね。
すごいわ、忘れとった、それ。
これは。あとなんか、それこそ、春菜さんの、ドライブ行った時の話かもしれないですけども、多分僕、春菜さんがその独立する前だったと思うんですけども、なんか、違いが、春菜さんから言われたのがあるとしたら、なんか一つその、いわゆるその特定領域だったりとか、例えば自分だったら、その大学時代から、インターンっていうのをやってて、そのスタートアップの、方たちと一定つながる機会があって、そういったその人脈みたいなものって、純粋なその起業家として、じゃあその成功する上では、なんかその優秀さだけだとかってない。なんならその人脈だったり、そっちの方のファクターの方が実際成功する要因としては大きいんじゃないかみたいな話をしてて、なんかそこら辺って改めてどう思われますか？
本当にそう思いますよ。サラリーマンから起業すると、なんかより総合力勝負になった感じがしますね。本当に友達が多いとか、人当たりがいいとかっていうのもめちゃくちゃ武器になるし。
なるほど。
うん。
その辺は正田さんすごい人当たりもいいし。
そうなんですね。
そうかもしれないんで、そこだけが強いですね。戦略とかも一切わかんないんですけど。
正田さんはネットワーキングがめちゃくちゃ強い。
じゃあ、なんですか、ほら、昔、大学時代とかで、こういうサークルのボスやってましたとか、そういう人たちっていうのは、こう人脈作るの上手じゃないですか。それで、真面目な人だったら、割とやっぱ成功する理論は今の話だとありますよね。
ありますよ。
ちょっとサークルだったんですけど、部活の部長やってましたとか、何か、こう、 非公式だけども、なんかこう、責任者やってたとかっていうのは、うんうん、そういう人っていうのは、やっぱりこう、企業には向いてるってことですね。まあ、企業も、うんうん、企業だけじゃないかもしれないけど、まあ、プロジェクトリーダーとか、うんうんうん、プロジェクトの責任者とかっていうのは結構向いてるかもしれないですよね。
そうですね。
うん。
ああ実際に例えば、僕、うん、最近インターン生を採用しまして、はい、その時にエージェントにお願いしたんですけど、うん、そのエージェントの人が現役東大生で、その子は会社としてやってるんですけど、うんはい、めちゃくちゃもう人脈がありますと、各大学に。はい
うん、
で、もうその人脈を使ったら、その人材紹介業ができちゃうんですよね。それだけでもう、ご飯を食べていける。はい。
すごいですね。
うん、
その彼はなんかこう、春菜さんが喋っててどんな感じなんですか、その雰囲気というか、やっぱり礼儀も正しいし、
そうですね、
なんでこの人知り合い多いんだろうっていう、うん、そのなんかなんでっていうののアンサーあったんですか、なんか。
あ、それは分からなかったです。
すごい友達多そうだけようには見えない。
まあでも普通に人当たりはいい方で、でもまあ結構話したら普通の大学生っちゃ普通の大学生なんですよね。
でもなんかね、誠実ともに中身もあってすごいですよね。
うん、
もう大学生でエージェントやってる。
いやそうですね、なんか話聞くだけでもすごいアグレッシブだなと思ってますが、まあ、ちなみにですね、その、まあ、最後にメッセージお願いしますっていうの前にもう一つだけ質問したくて、まあ、それこそ、まあ、春菜さんが、まあ、改めてもう一回大学4年生に戻るとしたら、うん、まあ、今のそのそれこそ地頭だったりとか、地頭というかそれこそ能力だったりとか、まあ、そういう知見とか持って、その後起業するのか、それか就活するのか。で、就活するとしたら、うん、なんかどういう観点で企業を分析して、そういった、まあ、その当たりをつけて受けるのかみたいなところ、ちょっと聞いてもいいですか。
うんうん、ああ、まず起業か就職かで言ったら絶対就職ですね。はい、起業実際しようとしてたんですけど大学の時、うん
はい、
何も分かんなくて、
はい、
うん、やりたくてもできなかったんですね。
うんうんうん、
で就職するんですけど、
はい、
もう就職はなんか分析してどこを選ぶとかっていう世界じゃなくて、
はい、あ、実は分析じゃないんですね。
うん、なセレンディピティだと思う。
じゃあセレンディピティについてちょっと具体的にあれですかね、偶発的でかつ運命的な出会いでした。
そうです、そうです。
なんか偶然の本当にすごい幸運な出会いとか、これ直感でこれいいなって思ったところに入るっていう、
うん、直感でここだって思ったとこに行く、
は
い、
うんうんうん、
そうですよね。企業っていっぱいあるもんね、
うん、
選べるっていうか、まあご縁というか、うん、そういうのってありますよね。
うんうん、
あ、
なんか僕最近思ったのは、スタートアップで中古車流通の世界でと戦ってるスタートアップの人と、はい、と話した機会があって、
うんはい、
でその人はもう新卒っていうかなんか高卒なのかも分かんないですけどもう自動車修理工場とかからキャリア始めて、で自分で中古車販売の会社作ってとかってやってて、
うん、
でそういうマーケットって例えば商社とかコンサルみたいなエリートコース歩んだ人って多分あんま入っていけないんですよ。
絶対違いますね、
うん、
畑がね、
うん、でもそこの市場規模って結構大きいんで、
うんうん、
なんかそういう得意な道を選んだからこそそのブルーオーシャンとまではいかないけど、うん、あんまり競合がいない中でそのでっかい市場を狙っていける、
うんうん、
っていう意味だとその分析して、まあ、明らかにいいと思われるキャリアを選ぶことのリスク、はい、みたいなものを感じたんですよね。
確かに例えばその春菜さんが今回会社を作って起業するっていうことになって、うん、やっぱり自分とこのその事業領域とかビジネスのモデル的なそのライバルっていうのは、
うん、
まあ、競合他社というか、
そうです
やっぱり同じような道を歩んだ方が独立されてそういうふうになっていくって方が多いんですか。
う
ん、
いやそうです、まさに、うん、僕の領域だと、まあ、周りがやっぱりみんな高学歴からエリートコース行ったような、うんうん、人が競合になってくるんで、うん、まあ戦いが厳しいですよ。
あ、厳しいよね、
うんうん、
まあ、いわゆる上の青の人のその上積み同士でも戦わなきゃいけないっていう競合他社が、
うんうん、でも多分狙ってるマーケットの規模でいくと中古車の方がでかいのかな、分かんないですけど、
うん、まあ仮にもう大きくなかったとしても実際その中で、まあ、競合性を築くこと自体のそもそもハードルが低い可能性があります、
うん、
そうですね、そうっていうのも考えたらもしかしたらそっちの方が美味しいってなる可能性があります、
ね、確かにね、
そう、なんかどっちもよしあしあるんですよ、
うん、それは盲点だね。
いやそうですね、
うん、
偶然もそういったものに出会える可能性っていうのを捨てないためにとりあえず直感でこの企業がいいなっていうところをまあ選ぶっていうのも春菜さんの、まあ
うん
まあ、意見としてあって、でそこでじゃあ直感でいいなと思うのが3つあったとしたらどうやって絞っていくかなんです
か。あ、一番直感でいいところじゃないですか。
いえ、一番コンサルっぽくない、うん、あの答えが返ってきたんですけど、やっぱ最後はもう
直感なん
です。まあ、まあ、第二新卒っていう、まあ、その、まあ、そこで選択が違ったとしても、まあ、なんか変えることもできるし、ま
あ、そこ
で何
考えよう
みたいな。そうそうそう、
まあまあ、うん、究極またそこで頑張って、ね、次、どうしても会わなければ、次の会社にまた3年経ったら行くとかね、
う
ん、
そうそうそう、
スキル、新しいスキルつけたいなと思えば、そこで頑張ってもいいし、
うんうん、
まあ違うとこ行っても、違う業界行ってもいいもんね、
う
ん、若いし。
そう、なんか新卒就活の時ってみんな、もう、これ失敗したらキャリア終わるぐらいの勢いで行くじゃないですか。
いや、本当にそうです。
でもなんか全然先長くて、いくらでも修正効く、うんうん。
確かに。
うん、いや、それを実際に転職されてるの、なんなら独立もされてる方から聞くのは。
なんかいい感じです。
いや、いい感じですよ、なんか。一番すごい戦略的に、いや、この特定領域の中でそもそも1位なのか2位なのかみたいな、そういう話じゃなくて、すごい直感で決めましょうっていうのは本当に。
直感と運命で決めましょう。
直感
と
運命で。
そうです。
セレンディピティ。うん。キーワードセレンディピティで。
ありがとうございます
。ありがとうございます。ちなみにその春菜さんですけど、なんか、まあ、この聞いていただいてる方になんかアピールしたいこととかあったりされますか？
あ、そうですね、アピールしたいことでいくと2つなんですけど、
はい、お願いします。
1個が、
はい、
1個があの一緒に働いてくれる方の募集 でもう1個があのお仕事させてくれる方の募集ですね。
おお、いいですね。
ちなみに一緒に働いてくれる方っていうのはそういうなんか年齢経験問わずなんですか？なんかもう少し具体的にどういう人が、まあ、一緒に働きたいなとかあったらなんですけど、
はい、想定してる像としては、はい、のコンサルティングファームに就職したいっていう大学生をインターンとして働いてくれたらなって思う。で、まあ、あとは、そうですね、コンサルティングファームで、まあ、3年ぐらい経験ある方に、
はい、
マネージメント層で入っていただけるもいいかなと思ってます。
なるほど。
なるほどですね。もしかすると、まあこれを聞いてる方、もしかすると多分、まあコンサル行きたいっていうところとか、そういう方も多いかなと思うんですけども、なんかどういう経験が、あ、どう？
あ、じゃあ未経験の方でも、
あ、もちろん。
新卒なら、まあそういう業界に興味があったりとか、うん、基礎的な知識を今蓄え中という方は、
うん、
あの、全然応募していただいてもいいってことですね。
あ、もちろんです。今、あの、インターン生で1ヶ月目なんですけど、
はい、
あの、2人いて、両方1ヶ月目なんですけど、も
う
2人ともすごい戦力として働いていただいてて、
素晴らしい、
うん、
じゃあ誰にでも
誰にでも
間口はあるよってことですね。
春の会社にもう1年もいればジェダイになれる。
そうです。
ありがとうございました。ありがとうございます。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
じゃあ、あの、改めましてですね、春菜さん、今日来ていただいたんですけれども、まあ、そろそろ番組を締めさせていただければと思います。はい。あの、それでは今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。お相手は O2D の正田光輝と、
ザ・システムの稲葉博次でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。